今日はこの番組の最終回ということで、兵庫県の丹波地域を管轄する兵庫県丹波県民局の飯塚浩一局長とお電話がつながっております。いろいろとお話を伺ってまいります。飯塚局長、こんにちは。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、飯塚です。よろしくお願いします。
今週の日曜日2月7日で大河ドラマ麒麟がくるが最終回を迎えましたよね。光秀ゆかりの地の丹波県民局長としてどんな思いでずっとご覧になってらっしゃいましたか？
はい、やはり呼び込み戦法で光秀が、敗れて逃げ帰った赤井直政の黒井城、兵糧攻めにされた旗の秀春の八上城など丹波攻めがどこまでどう描かれるか、さらに本能寺の変の動機につながった説もある光秀の母おまきの貼り付けも取り上げられればいいなと見ておりました。と言いますのは、平成元年放送の春日の局のように観光の起爆剤になればと、この番組もそうなんですけれども、さまざまな仕掛けをしてきたからです。丹波市では黒井城跡が望める道の駅おばあちゃんの里に情報コーナーを、丹波篠山市ではおまき役の石川さゆりのコンサート位置なども行っていきました。丹波攻めが描かれるとすれば後半だということで、放送開始の遅れや中断でやきもきもしましたけれども、いつ放送されるか、いつもその話で盛り上がっていたところです。結局最終回前、ようやく落城したというナレーションと CD の地図が映されただけだったんで少し残念でしたけれども、ゆかりの地気候で黒い八神どちらも紹介されたので一定の成果があったとホッとはしています。またこの間多くの講演会や講座も開かれて、地域の方にとっても丹波の歴史を学ぶ良い機会になったのではないかと思っております。
まあ最後から2回目の時に、
はい、
それも戦場も何にもなくて、10分ほどの間に八神と黒井が落ちたという話だけでしたから、
はい、
どういう描かれ方をするんかという立場からすると、あれで終わりという感じで
したね。私たちもとても楽しみにしていましたもんね。我々もこの番組の取材で、はい、丹波地域を何度も訪れることができました。丹波篠山市では旗の秀春の八上城跡、それから篠山の城下町、福住地区、夏にはオンラインで鑑賞もありましたよね。それと2つの日本遺産が丹波篠山市にあるということで、で鑑賞祭りと丹波立ち食い焼き、この歴史文化そして観光の面からも本当に魅力的だなと感じました。
はい、本当に魅力的な街です。実は私も景観行政に携わったことあるんですけれども、はい、ほとんど実は来たことがなかったんですが、うん、こちらに赴任してきてから城下町とか福住の充電地区なども何度も訪れて、その度に新たな発見もあり、その魅力を満喫しております。
あ、そうですね、
はい、それ昨年10月ちょうど城下町地区が58万人の人ににぎわったんですけれども、うん、それもよく納得してます、
はい、
ただ田辺先生がロケで発見された十兵衛茶屋とか、はい、一里塚のようにまだまだ気づいてない魅力があると思ってます。
あ、
実は私自宅姫路なんですけども、はい、車で1時間半もかからないのにもっと前から来てたらよかったなと少し後悔してます。
あ、
リスナーの皆さんもぜひ後悔する前に訪れていただきたいと思いますし、また日本遺産ですけれども、丹波焼の里に来られた際には実は兵庫の景観ビューポイント150のがあるんですけれども、
はい、
それに選ばれた兵庫陶芸美術館のデッキや最古の登り方にも立ち寄っていただいて、そこから新緑や紅葉などの季節によって表情が変わる里山とか集落の景観も味わってもらえればと思ってますし、
そうですね、はい
はい、それともう一つ、出鑑所のお話を聞くとやっぱり地元の方は自然に体が動くようなんです。私も実は昨年講習を受けましたけれども、やみつきになることを皆さんも間違いないと思いますので、ぜひYouTube なんかで振り付けを覚えて出鑑所祭りの方にも来ていただければと思っています、
は
い。
そして丹波市では赤井直政の黒井城跡と高禅寺、三輪カレー公園、それから、貝原の陣屋跡ですとか石蔵寺も取材させていただきました。
そうです
よね、はい、自然と歴史、それからやっぱりね、栗をはじめとする旬の美味しいものもたくさんあるので、季節ごとにゆっくりと巡りたいなと思いました。
はい、丹波市も豊かな自然や歴史文化にあふれています。個人でゆっくりもいいですけれども、実はボランティアガイドと回るものも一つだと思ってます。旧6町単位にグループがあって、歴史や地域のことを本当によく勉強されておられ、へえ、そうだったんかとか、なるほどと満足していくことを間違いないと思ってます。また桜や青もみじ、紅葉、さらに 片栗、クリンソー、節分ソーなどの時期に合わせるのもいいんですけれども、イベントを目指して来られるのもおすすめです。例えば私が今住んでいる貝原町城下町では10月に貝原藩の織田祭りが開催されます。一昨年実は織田信康公に扮し私も参加したんですけども、武者行列のほか秋の味覚も楽しめますし、毎月定期市も開催されておりますし、あの貝原八幡宮では11日深夜から18日の未明にかけて日本最古の薬人神事青山祭壇の儀も行われます。さらに丹波市には3つの宝、栗、黒大豆、大納言小豆や美味しいお酒もあり、この18日まで私も半数以上も回ったんですけれども、市内29店舗で丹波大納言小豆ぜんざいフェアというのが開催されています。ぜひ皆さん四季を通じて丹波寺を楽しんでいただければと思っています。ま
あ、味もですけれども、
うん、
各地でやっぱり町おこし地域振興をね、はい、やってられる方がたくさんの方がやっぱり地域を盛り上げる努力をしてられますね。
そうですね、
はい、まあ、地域全体、今回も地域全体が麒麟が来るで盛り上がったのはやはり八上の小野さんとか黒井の吉住さんによるとか大きかったと思っております。また丹波地域は人口減少、少子高齢化によって小規模な集落が今急増しています。一方佐々木さんが活躍されている福水もそうなんですけれども、近年若者の移住がどんどん進み、廃校や古民家を活用した店舗なども相次いでオープンし、まさにおしゃれな田舎丹波といったイメージが今定着しつつあります。またポストコロナ社会における移住先としても今注目を浴びております。県民局でもそういった中、移住管理プロジェクトとか地域大作戦、地域再生大作戦、さらに今年度からは2030年に向けてアメリカのシリコンバレーをイメージしたシータンバレープロジェクトというのをキックオフしておりますけれども、3人のようにやはり地域を活性化させようと熱い思いを持って活躍される方が多くおられることを本当に心強く思っております。一緒に皆さんと丹波地域の元気づくりに取り組んでいければと思っております。
シリタンバレーのタンが丹波のタンなんですね。
そうです、はい、
はい、最後にラジオをお聞きくださった皆様にメッセージをお願いできますか。
大河ドラマ麒麟がくるの放送機に丹波地域の魅力を発信して皆さんにファンになってもらおうと45回にわたり今日まで放送してきました。番組は好評でバスツアーも定員の4倍以上の応募があったと聞いてます。これも取材予定のイベントがコロナ禍で中止になる中、田辺先生、久保さんが内容を工夫して、また地名の由来等の深い話が私のお気に入りだったんですけれども、歴史文化をはじめ丹波の魅力を分かりやすく伝えていただいたおかげだと思ってます。改めて感謝申し上げたいと思います。
こちらこそです。
はい、ただ丹波地域には紹介しきれなかった魅力はまだまだたくさんあります。
三
井でロスや兵庫丹波ロスにならないように、三井でゆかりの地はもちろん多くの魅力ある観光情報を掲載しているウェブサイト浦井丹波寺にアクセスしていただいて、緊急事態宣言が解除になればぜひまた足を運んでいただければと思っています。最後になりましたけれども、取材に協力くださった地域の皆さん、そして今日まで番組をお聞きくださったリスナーの皆さんに感謝申し上げたいと思います。本当にありがとうございまし た。
飯塚局長、今日は本当にありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
まあ、大河ドラマ自身は本当に最後から2回目までで、うん、短時間でしたけど、やっぱり丹波全体として盛り上がりがありましたから、それはそれで良かったですね。
昨年の4月からお送りしてまいりましたラジオでたどる光秀ゆかりの兵庫丹波、お聞きいただいた皆さん、どんな感想をお持ちなんでしょうか。ね、
1年間ね、本当に面白かったですけどね、実際に場所に行ったり、このスタジオからのお話をしたり、 NHK のドラマの一つの方法としてね、やっぱり歴史的によく知られてる合戦をバーッとダイナミックに描く、これ意外にやったんが真田幸村。真田幸村の時は長篠の戦いも三方ヶ原も武田勢が敗れましたよ言って上田城におる真田家に伝わって終わる予告やったんですよ。で、今回のはあえてそういう演出にされたのか、あるいはコロナのこの騒ぎの中で多くの人たちが密集して戦ういうのを避けられたのか、どっちか分かりませんけどね。まあ、こと丹波に関しては非常にあっさりとスッと済んでしまってたんですけど、逆にですね、これが一番最後やったからどないなるやろどないなるやろの期待で、はい、多くの方がね
盛り上がりましたね。
うん、そして実際のドラマとは別に地域では丹波市側も丹波篠山市側も本当にたくさんの方が、我々が見学やバスツアーで行っても本当にいろんなとこから来られてる、 これやっぱり地域振興に大きなメリットがね、功績があったと思いますね、はい、私たちもそのお手伝いができて本当に良かったですね、
はい、魅力いっぱいの丹波地域、いいタイミングで皆さんぜひ訪れてください。